皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手堀島造りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人楠木でございます。本日のメインテーマは北陸の伝承と映画牛首村についてお話ししてまいりたいと思います。後半のコーナーはオカルト試写室です。実は怪談朗読、不思議な物語もありますよ。先月の続きですね。はい、今月も最後までお付き合いください。はい、先日ですね、私一冊本を購入いたしまして、地球の歩き方、地球の歩き方シリーズっていうのはね、もうだいぶ昔からあるんで、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、異世界の歩き方、ムーということでですね、パラレルワールドの歩き方を、今回地球の歩き方さんが出したということで、結構ですね、予約の段階から人気があったということで、私も早速予約したんです。予約して、まあ手元にも届いたんですけれども、まあ、ムーが好きな人は、これは読んでて本当に面白い。私もまだ結構分厚くてですね、全部は読めてまだないんですけれども、やっぱりカラーなんでね、いろんな写真が出てて、すごく面白いですので、これ、資料としても面白いですし、読み物としてもしっかり書き込まれてますんでね、まあ、写真がフルカラーっていうのが一番の強みなのではないかなと思います。これページ数としては最後416ページが奥付けになっているので、418ページってなるんですかね。かなりの厚さですよ。で、これ初回版の特典なんですかね。このカバーがですね、結構両面になってたりして面白い。初回限定の三大特典みたいですね。リバーシブルのカバーとか、あとはグッズのプレゼントフォームがあったりとか、あとね、壁紙をダウンロードできますよ、みたいな感じで、もうアマゾンランキング第1位だそうですね。あの本、旅行ガイド、異界恐怖体験っていうね、昨年12月21日調べ、まあこれ予約の段階ですね。もうすでに1位だったっていう皆さんの関心の非常に高い異世界の歩き方、まあ、パラレルワールドの方ですね。ぜひ皆さんも読んでみてください。私もまた読んだら皆さんにもお伝えしていこうかなと思っております。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内、ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などをお寄せください。メールの方はメールアドレス、mail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa、または、オカルト FM エリア78ツイッターアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今月のメインテーマコーナーです。北陸の伝承と映画牛首村ということでお話していきたいと思います。 今回はですね、まずこの2022年2月18日全国上映の映画牛首村の舞台である北陸地方にまつわる伝承についていくつかお話ししていこうと思っています。まずは映画についてね、少し触れてまいりましょうね。映画牛首村のキャッチコピーは、あの事故も失踪もすべてあの風習のせい。キーワードは坪野鉱泉、牛首トンネル、五頭天王、牛の首でしょうか。ウィキペディアによりますと、坪野鉱泉は富山県魚津市にある鉱泉、鉱泉というのは地下から湧き水で、医学的見地から、中成分を含んだ水のことであります。はい、こちらの方がですね、行基菩薩が掘った薬師如来のお告げによって発見されたということで、回答は明治元年で、掘ったというお医者さんが松倉金山から推察して金星炭酸水だと称して湯治場を経営したのが始まりということです。またですね、映画牛首村のウェブサイトの方にはですね、坪野鉱泉は富山県魚津市史跡坪野城址跡の裏に位置する温泉旅館の通称で、北陸随一の心霊スポットと言われている。旅館は1982年に創刊し、経営者は行方不明になった。建物は取り壊されることはなく廃墟と化す。以来、プールで男児が水死した。オーナーがボイラー室で首を吊った。建物内に霊が見えるなどという噂が流れ、肝試し目的の若者や暴走族のたまり場となる。心霊現象が多く報告され、地元では坪野鉱泉から無事に帰還するためのルートが存在している。また1980年から90年にかけて多くの心霊番組やオカルト番組で活躍した、某霊能者の方がですね、坪野鉱泉を訪れた際には強い危険を感じて廃墟に入ることを拒否したほどの最強スポットということで、この番組を聞いてくださっている皆さんはね、この名前はもちろん聞いたことがあるかと思いますね。この場所っていうのは北陸最強と言われてますけれども、大体ね、北陸地方の心霊スポットの時は必ず最初に出てくるような名前ですよね。さらにね、引き続き牛首村のウェブサイトの方から見ていきますと、牛首トンネルというものは、小矢部市桜町と石川県河北郡坪田町牛首をつなぐトンネルで、正式名称は宮島隧道。牛首トンネルという名の由来は、牛首村にある八坂神社の神様五頭大王から来ており、この神様は頭が牛、体が人間の霊力の強い神様として知られている。トンネル内で男性が焼身自殺をし、さらに母親が息子を追ってトンネル近くで首吊り自殺をしたという噂が囁かれ、多くの心霊現象の報告が集まっている。実際にトンネル内に安置されている地蔵にまつわる怪奇エピソードが多く、血の涙を流すお地蔵様を見た。夜中に喪服を着た老婆が襲ってきたなどの恐怖体験の声が集まっている。現在は首のない地蔵が安置されているということですね。はい、さらにね、この五頭天の、牛頭ですねと書きますけれども、デジタル大臣院によりますと、インドのイオン少女の守護神、悪劇を防ぐ神として、日本では京都祇園の八坂神社のに祀られているということですね。コロナ禍でアマビエがね、注目されていますね、妖怪のアマビエ。で、本来のね、奇病退散っていうのは、この五頭天王の方を指すようですね。ウィキペディアによりますと、今度は牛の首の話ですね。ウィキペディアによりますとね、牛の首っていう、この有名と言われている階段なんですけれども、牛の首というとても恐ろしい階段があり、これを聞いた者は恐怖のあまり身震いが止まらず、3日と経たずに死んでしまう。階段の作者は多くの死者が出たことを悔い、これを供養するために仏門に入り、人 人に壊れても二度とこの話をすることはなくこの世を去った。この怪談を知る者はみんな死んでしまう。今に伝わる牛の首という題名と、それが無類の恐ろしい話であったということのみであるということで、この牛の首の怪談っていうのもね、もうもちろんオカルト好きの皆さんからするとおなじみかなと思いますけれども、内容がねわからない、怖すぎて聞いたら死んじゃうので、実際のところどういう話なのかわからないというね、ところがまた不思議なお話なんですけれども、清水崇監督はですね、あえて実体不明の怪談牛の首に焦点を当てて撮ったのがこの牛首村という映画ということですね。それではですね、北陸の今回お話をしてまいるんですけれども、ウィキペディアによると、北陸地方じゃどこよということ、まあ、大体皆さんね、こうざっくりと場所は分かってると思うんですけど、本州中央部の日本海に面した地域を指すということですが、現代において、北陸地方と同じ範囲である新潟、富山、石川、福井の4県、あるいは富山、石川、福井の3県を指すことが多くてですね、範囲を明確に指す場合は、まあ、北陸4県とか、新潟を含む北陸地方、あるいは後者の北陸3県などというような表現がされているということですが、今回は新潟、富山、石川、福井についての伝承をお話ししてまいりましょう。まずはですね、1975年から1994年 TBS 系列で放送されたアニメ、漫画、日本昔話をデータベースから引用していきたいと思います。まあ、漫画日本昔話のね、お話も以前やったことありますけれども、まあ、結構データベースがねしっかり作られていますので、そこからちょっと見てまいりましょうね。ではまず新潟県のお話です。牛女、はい、ここでまた牛出てきましたね。昔、国境を山に囲まれたある村に、大きな体で力も強くて気が優しく、黙々と働く姿から牛女と呼ばれている女がいた。牛女には小さな男の子がいた。仕事の時も連れ歩き、村人たちはそんな親子の姿に温かいものを感じたが、同時に不憫に思った。牛女は耳も聞こえず口も聞かなかったからだ。親子は貧しくも幸せに暮らしていたが、ふとしたことから牛女が病気になり、子供の看病も虚しく死んでしまった。村人たちは残された子供を村中の家で面倒を見た。冬になると子供は北境の山を眺めるようになった。村人が尋ねると、山からおっ母がオラを見てるだと言う。みんなは不憫に思ったが、牛女が子供を思って姿を現すのが見えるのかもしれないと思った。子供は成長して遠くの町に働きに出たが、その後消息は絶え、村人たちも親子のことは話せなくなった。何年か経った頃、牛女の子はひょっこり帰ってきた。立派になった子供は村で梨を作り、恩返しがしたいと村人たちに広い梨畑を作った。苗木を植えて3年目の春には白い花が枝いっぱいにつき、皆大喜びしたが、秋になるとなぜか梨の実に急に虫がつき、翌年もその次もその次には嵐など悪いことが続き、実は全部ダメになった。子供は働いて貯めたお金も使い果たし、村人たちも何かのたたりではないかと次々と手を引いていってしまった。子供はすっかり気落ちして歩いていたら、国境の山が見える丘に出ていた。母のことを思い出していると、以前とは変わらない母の姿が山に現れた。その優しい姿を見ているうちに、子供は元気を取り戻し、荒れた梨畑の手入れを続けた。翌年、天気にも恵まれ、梨の実は見事に実った。村人たちも喜び、話を聞いて子供のことはちゃんと牛女が守っていると感心した。子供はその後も見事な梨の実を作り続け、蟻の実長者と呼ばれた。 アリの実は梨の実のことだが、梨イコール何もない梨ですね。では縁起が悪いということで、梨をアリというふうに言い換えて、アリの実長者というふうに言ったそうです。村ではその後も冬になると牛女が山に現れて村を見守っていると言われている。誰でもその姿が見られるようになったというお話ですね。これはまあなんかね、不思議であり、良い、いい感じのお話ですよね。まあ、お母さんがいつまでも見守ってくれていて。で、面白いですね。梨をアリって言うんだっていうのもね、初めて知りました。これが、まず一つ目の牛女というお話ですね。はい、次に、ご紹介するのは富山県のお話で、赤い湾。湾ですね。昔富山の朝日町に汚染という7歳のみなしごがいた。おせんは歌が好きな子で、おせんが透き通った声で歌えば、村人たちは仕事の手を休めて聞き惚れていた。おせんはよその子の子守をして、その日その日をつないで暮らしていくような子でした。幼いおせんのたった一つの願いは、赤いお椀に真っ白いご飯をよそってお腹いっぱい食べること。親もない子守娘のおせんには到底叶うことのない夢でした。ある日、おせんは子守の手伝いをしている家のばあさまと一緒に山へ山菜を摘みに出かけました。その途中、草むらに赤いお椀が一つ置いてあるのを見つけてしまいますね。おせんはそのお椀が欲しくて欲しくてたまりませんけれども、ばあさまから山で得体の知らないものは拾ってはいけないというふうにたしなめられ我慢しました。山で山菜を摘んでの帰り道、やっぱり元の場所に赤いお椀が置いてありました。おせんは諦めきれず赤いお椀を拾い上げます。すると、なんとも怪しい風が吹き、風の中から不思議な声が聞こえました。おせんは風の声に導かれるように谷に向かって駆け出すと、谷に到着したおせんがいつもはない丸太橋を渡り始め、橋はぐらりと揺らいで、みるみる大蛇に姿を変えた。大蛇は優しくおせんを加えて、静かに谷の縁へ、そこへと沈んでいきます。ばあさまが淵に向かっておせんの名を呼びましたが、おせんは二度と浮かび上がってくることはなかったということで、おせんの落ちたこの淵をおせん落としの谷と呼ばれるようになったというお話ですね。これなかなかちょっとね、なんかかわいそうな感じもする話なんですけれども、昔話で結構よくこの大蛇とかね、出てきますけど、この大蛇はなんか怖いというよりはね、優しく加えてということなんで、まあ、連れに来てくれたような感じもしますけれども、これが汚染落としの谷と言われている赤い湾というお話ですね。はい、じゃあ続きましては石川県のお話です。芋掘り長者という話ですね。昔、加賀の里に芋掘り東五郎という男がおって、貧乏で大座抜けのみで山に入っては芋を掘り、それを酒に変えて暮らしていました。ある日、見たこともないような立派な嫁入り行列が芋掘り東五郎の家にやってきました。東五郎はびっくり仰天です。何しろ芋掘りから帰ってきてみると、美しい嫁が、東五郎を待っていたからですね。嫁様は、大和の長者の娘のおことと名乗り、観音様がお告げで、東五郎のところに嫁に来たと言っていて、かたくなに帰ろうとはしなかった。こうして、おことと東五郎は夫婦となりました。おことは大した働き者で、もともと貧乏暮らしが二人になって、おまけに東五郎は相変わらずの酒好きで、暮らしはどうにもこうにもなれません。そこでおことは嫁入道具の中、小判を出して東五郎に、これで米や必要なものを買ってきてというふうにね、勧めます。ところが東五郎はその小判を村人に配って回って、わずかばかりのお酒に変えてしまいます。実は東五郎は金や小判というものがこの世にあることを知らなかったんですね。で、山芋を掘ってそれを直接酒に変えるだけの暮らしをしてたので、もうちょっとこういうの知らなかった。で、おことはそれを聞いて涙を流し悔しがりましたが、東五郎は、あんなもの山に行けば芋にくっついてなんぼでもあるわ、と言ったそうです。おことは一旦実家に帰ろうとしたが、思い直して東五郎にいつも芋を掘っている場所に連れて行ってもらいました。 そうすると、そこの地面を掘るとですね、その大層な金がザクザクと土の中から出てきたそうです。こうして、東五郎と大琴は芋掘り長者と呼ばれる長者になり、末長く、睦まじく暮らしたそうです。東五郎は長者になっても山に入り、相変わらずの芋掘り名人ぶりを見せていたようですね。東五郎が、それから東五郎が金を洗った沢、これが縮まって金沢と呼ばれるようになったということで、石川県金沢では芋掘り長者の東五郎が開いた町ということになるのかもしれないですね。これもなかなか面白いお話で、金沢のね、語源がここだったのかという。芋を掘り入れて金も掘ってたというのはなかなか面白いエピソードですね。はい。じゃあ次は福井県のお話で、貧乏が。昔福井の味方に東米という貧乏な百姓一家が住んでいた。子宝にだけは恵まれ、働いても働いても暮らし向きは一向に楽にならない。とうとう夜逃げすることになった。明日は夜逃げという前の晩、東米は納屋でせっせとわらじを編んでいる貧乏神を見つけた。夜逃げする東米一家についていくという貧乏神の存在を知り、貧乏神がついてくるなら逃げても無駄だと落胆し、家の中に引きこもってしまった。東米一家がいつ出発するのかわからない貧乏神は、とりあえず毎日わらじを編み続け、いつの間にか大量のわらじが出来上がっていました。それを見た東米は、わらじを売って、わらじを持って町へ売りに行ってみよう。すると飛ぶように売れた。どうしても貧乏神を追い出したい東米は、わらじの売り上げで買った酒やごちそうでおもてなしをしますが、貧乏神はなかなか出ていかない。仕方なく東米は、わらじ作りに必要な藁の確保のため、前よりもっと働かないといけなくなってしまいましたが、貧乏神がいる限り暮らしは楽になりませんでしたが、気がつくと夜逃げするほどの貧乏ではなくなっていたというお話ですね。これもなかなか面白いお話ですね。貧乏神から逃げ、貧乏から逃げたくて貧乏神についてこられるともどうしようもないですけど、でも貧乏神ってね、このお話見てたらすごい働き者なんだなって思いましたね。はい、じゃあ次はですね、ちょっとね、同じようなエピソードが出てくるんですけれども、まずこちらの方からお話ししていきます。石川県。はい、石川県のですね、白山の黒ユリという話ですね。こちらは白山姫神社のウェブサイトの方から参考にさせていただいております。戦国時代、越中、現在の富山県ですね、治めていた佐々成政には彩里という美しい女性がそばに仕えていました。ところが偽りの告げ口に騙された成政のは無実の罪で彩里の命を奪ってしまいます。死ぬ前に彩里は立山に黒ユリが咲いたらさっさけは滅びるであろうと予言しました。その後、日本を統一した秀吉と反りが合わず越中を追われて肥後の国、現在の熊本に移ります。困った成政は秀吉の機嫌を取るために、まず妻である北の万所に気に入られようと加賀白山から黒ユリを取り寄せ献上しました。当時黒ユリは関西地方では珍しく、この花が、黒ユリであるという誰も知る人はいないでしょうということをですね、信じて北の万所は淀君をはじめとした大阪城の女性たちを招いて黒ユリを飾った茶会を開きました。ところが茶会の当日、淀君はこの花が、白山の黒ユリであることを言い当ててしまって、北の万所を驚かせるということがあったんですね。その数日後、今度は北の万所が淀君の茶会に招かれると、そこには粗末な竹筒に無造作に生け捨てられた大量の黒ユリがありました。これは北の万所を嫌っていた淀君の仕業でしたが、北の万所は 成政が自分を偽ったと思い込み、大変腹を立てました。北の政所にも見捨てられた成政は、間もなく領内の一揆の責任を取らされ切腹し、さっさけはさゆりの予言通り滅んだため、人々はさゆりの怨念だと噂するようになりました。ちなみに石川県の郷土の花は黒ゆりだそうです。はい。で、これとですね、もう一つね、こっちもちょっとなかなかね、怖いお話なんですけれども、次はね、富山県の磯辺の一本えのきというものをちょっとお話していきましょう。こちらは日本伝承大館のウェブサイトから参考にさせていただいております。五穀神社のそばに神通川に沿って流れる松川は、桜並木で有名である。磯辺の桜と彫られた碑が建てられている。そのすぐそばに、一本のえのきの木が植えられている。これが磯辺の一本えのきのと呼ばれ、怪異の伝承が残されている、はい。この伝承というのがですね、ちょっとまた先ほどの話とですね、まあ、に関連してくるところがあるかなと思うんですけど、織田信長配下であった、さっさ成政は越中の大名でしたが、柴田勝家ともに羽柴秀吉と敵対関係にあった。静ヶ岳の戦い後、秀吉に組みる大名に囲まれた成政は徳川家康に接近して打倒秀吉を画策した。ところが天正12年小牧長久手の戦いで突如秀吉と家康は和睦する。慌てた成政は家康説得のために蛮行に近い行動をとった。この越中から真冬の立山、北アルプス連峰を信濃に抜け、浜松にいる家康に直接直談判しようとした。これが、有名なですね、サラサラ声と呼ばれている行動ですが、これを虚しくですね、家康はこの要望を拒否して、失意のうちにこう富山に帰っていくわけです。そこでですね、富山に戻って、信じられない噂をわけです。この信じられない噂というのが、最も可愛がっていた側室のさゆりが、不義密をしたで、しかも解任しているというものです。もう怒りに駆られてね、この密相手でと言われている竹沢熊代を切り捨てて、さゆりの髪をですね掴んで、このえのきの方に引きずっていって、髪を持ち上げ、そのまま吊るし切りにした。一説ではえのきに縄で宙吊りにして切り刻んだとも言われています。無実の罪で殺されるさゆりは歯を噛み砕き、血の涙を流し、悪鬼となって数年のうちに子孫を殺し尽くして家名を断絶させると罵り叫んだと。また立山にクヨリが咲いたらさっさけは滅亡するとも言ったという。このえのきには怪異が起こるようになった。風雨のいるこの付近に女の生首と鬼火が現れ、それはぶらり火と呼ばれるようになった。またこのえのきの下をさゆりさゆりと7回呼びながら回ると、さゆりの亡霊が現れるとも伝えられた。さゆりを惨殺してからさっさけは凋落、成政は秀吉に降伏し、越中の大衆から秀吉のおとぎ衆となった。その後、肥後に一国を与えるが、黒人一揆を誘発した罪によって、切腹させられたという話ですね。これは天正16年、さゆりが殺されてから4年足らずの出来事だということです。さゆり惨殺とその後の会については、その後の越中支配者になった前田家が統治の手段として流した噂という説もあるそうですけれども、明治の頃まで人玉が出ると言われていた一本えのきあったんですが、戦災によって焼き放われてしまって、現在は2代目ということです。またえのきのすぐそばにはさゆりの霊を鎮めるべく、さゆり観音堂というものがあるそうですよ。はい、これがね、なかなか怖い話で、実際ね、この えのきの方でさゆりさゆりと呼びながら、こう、7回回るとかいうのをね、こう、試してる、動画とかもあるのでね、探してみたらすぐわかるかなと思いますけれども、まあ、なかなかこの残殺というのが怖いなと感じましたけれども、いかがでしょうか。これね、関連するお話をお話ししてまいりました。私もこれなかなかね、怖いお話だと思いました。ですね、牛首っていう話、名前の関連で、牛首紬という名の伝統工芸品というのも実はあったりします。はい、こちらの方もですね、白山市白峰の石川県の方に位置していますけど、このこちらの方でですね、こう、養蚕業がね、盛んで、玉眉というもの、これちょっと写真とか見たらわかるんですけど、眉がね、2匹の蚕が作っている眉で、ちょっと大きめなんですけれども、こちらを利用して、紡がれた、織られたものが、牛首紬というものがあるそうです。こちらね、ウェブサイトがございますので、ちょっと興味のある方ね、見てみていただければと思います。はい。で、最後にね、まずもう一度、牛首村のお話に、ちょっと戻っていこうかなと思うんですけれども、映画ですね。はい。これ、面白いなと思ったのが、映画、牛首村とのタイアップメニューというのがあるそうで、ジビエと昆虫に特化した居酒屋、米とサーカス。こちら、高田のまま渋谷パルコを2店舗あるそうです。豊富な肉種を誇る肉バルパンとサーカス、新宿3丁目で、2月4日、2月28日まで映画牛首村とのタイアップメニューを提供しているそうで、映画のシーンを再現したメニュー全6品を提供するということです。こちらの牛首カレーというのがありまして、これね、サイトの方に写真があるんですけど、なかなかのね、インパクトのあるもので、ぜひ皆さん検索してみてほしいなと思うんですけど、牛首カレーは牛の首を血でコトコト煮込んだような赤いカレー。牛の脳みそと横たわる死人の手、恐怖と狂気があなたにまとわりつく。牛の首部位、ネックのグリルと子牛の脳みそのフライをトッピングしているという、本当に脳みそも出てくるんですね。1600円です。はい、これ、なかなか興味はあるんですけど、脳みそのフライってどんなんなんでしょうね。ちょっと見た目もちょっと怖い感じがするんですけれどね。あと、ロケ地ですね。ロケ地となった坪野高専のある富山県魚津市のウェブサイトには映画のロケ地マップというものが掲載されております。興味のある方、こちらの方を見てみてください。ね、なんか楽しい、い映画とか好きな映画とかってロケ地を探してね、聖地巡礼したくなっちゃいますよね。で最後にね、Google マップのストリートビューで牛首トンネルを歩いてみたんですけれども、トンネルの中央部には破壊された地蔵のようなものがぼんやりと映っていました。映画と合わせてみると、より映画の世界に引き込まれていきそうですね。で今回ですね、牛首村の映画のね、牛首村のサイトとか、牛首紬さんのサイト、あとはジビエ居酒屋、米とサーカスがこぼれラバレーションした先ほどメニューとかですね。あとは、魚津市、白山伝説のある白山姫神社、日本伝承大館などを、参考にさせていただきました。はい。でですね、来月のメインテーマですけれども、来月はですね、予言です。予言について皆さん、どのようなイメージを持ってますか。2021年、まあ、20年頃か21年、22年って、ね、すごく予言がちょっといろいろ取り上げられたことが多かったと思います。このコロナについてもそうですしね。じゃあ予言についてまたお話ししていければと思います。今月、以上、今月のメインテーマ、北陸の伝承と映画、牛首村でした。 はい、続きましてのコーナーはオカルト試写室です。今月はですね、この試写室の方でも前半コーナーに登場しました牛首村の監督清水崇監督の作品をご紹介していこうと思います。2020年犬鳴村、2021年樹海村、そして今年2021年牛首村と東映恐怖の村シリーズ前作を手掛けている監督です。清水監督といえばね、皆さんもすぐに思い浮かぶのは呪怨じゃないでしょうかね。呪怨の監督として有名な清水崇監督、いろいろな作品を撮られていますが、まず私が今日ご紹介したいのはホモンクルスですね。2021年作品です。まあ、あらすじとしては新宿西口のこのホテルとホームレスがたくさんいる公園の間の車でね、車上生活をしているホームレス名越という主人公と、医学生の伊藤という男に出会ってですね、報酬70万円を条件に第六感が芽生えるというトレバネーションという頭蓋骨に穴を開けるという手術を受けるわけです。これを受けたことによって右目を覆って左目で人を見ると異様な形に見えるようになりました。まあ、これは伊藤によると他人の深層心理が現実のようなイメージ化されて見えたというもので、彼はその世界をホムンクルスと名付けました。名越は様々な心の闇を抱える人たちと交流していくという物語ですね。まあ、ちょっとウィキペディアの方を参考にしました。原作は山本博夫さんの漫画で、小学館ビッグコミックスから全15巻で発売されております。この映画を見てですね、まずね、この医学生の伊藤役の成田凌さんの怪演、素晴らしいですね。スマホを落としただけなので、を見た時にももうすごいな、この人の演技はと思ったんですけれども、これまたね、すごいハマり役なんじゃないかなと思って見ていました。登場人物が、ね、それぞれに闇の部分を簡単に抱えていて、強いこうトラウマを持っているわけですね。で、このトラウマを実写として見せるわけで、 CG を、ね、使って実写と見せるわけですけど、それがとても、ね、面白くて、やっぱり CG ってすごいもんでね、このイメージをすごくつかみやすいという感じがしました。映画評論情報サイトのバンガーのインタビュー記事の中でですね、ちょっと面白いのがあったのでご紹介したいと思うんですけれども、清水監督の中で、漫画の実写化についてはどう受け止めているでしょうかという質問がありました。ここでね、監督の方は2010年にワウワウでソイルという漫画原作のドラマをやったのですが、視聴率こそ伸びなかったけれど今でも自信作です。今回はそれ以来となりますね。興味を抱いたと同時に難しさも感じました。ただホムンクルスに関して言えば、デフォルメされた作品とは違って写実的なので、そういう意味では実写しやすいとは思いました。しかしその分、漫画では綿密に描ける匂いをどう実写にするか、感覚の表現は難しいなと感じました。実写にするとした異形のホモンクルスに関しては CG や合成になるのですが、そこにリアリティをもたらすことができなければ、その先にある作品のテーマは描けない、信じられないとなってしまったら終わりだなとは考えていました、というふうに答えていらっしゃるんですね。映像の中でね、当然ね、もう先ほども言ったように CG とかあと合成というのはね、もちろん必要になってくるんですけれども、この CG とか合成でしか描けない姿っていうのがやはり分かりやすいので、見てる私たちもね、同じ力を、名越と同じ力を手に入れたような感覚になって、まあ、引き込まれる部分が、まあ、監督のリアリティの追求によるものなんだなというのをちょっと納得しました。この作品はネットフリックスで視聴できますので、興味のある方ぜひご覧になってみてください。私はね、今度はちょっと原作の漫画の方も読んでみたいなと思っております。はい、ですね。で、次にご紹介しますのが、はい、こちらは2017年の作品ですね。子供使いですね。こちらは滝沢秀明さん主演で、こちらはすごい CM が印象的な怖かったなっていうふうな記憶があります。まあ、あらすじとして、郊外で起こった連続不審死を調べる新人記者の江藤俊也が被害者の大人たちが死を遂げる3日前に何らかの事情で その大人たちと関わっている子供らが失踪しているという共通点で、その事柄と内容が一致する子供の呪いという噂を知るわけですが、幼馴染までがこの被害者となり、それに関係していた子供が事件の直前に口ずさんでいた歌を聞いた。主人公シュンヤは事件についてさらに調べていくんですけれども、恋人で保育士の原田直美がふとしたことで自分が目をかけていた児童に恨まれてしまって、例の子供の呪いをかけられてしまう。その呪いにより命を落とす3日後までに、直美を救うべく彼女と2人で子供の呪いを調べていって核心に近づいていくと、まあ、黒幕である子供使いと7人の子供の霊というものが姿を現すというような話です。はい、こちらですね、ホラー通信の2017年6月16日のインタビュー記事にね、こちらもちょっと面白いものがあったので、紹介しますけれども、子供使い、インタビューの方がですね、子供使いは結構ぶっ飛んだキャラクターになりましたね。哲也さんもかなりノリノリで演じていらっしゃるように見えました。ちょっと暴走してしまったり、人をおちょくっているという感じというか、という質問があったんですけど、これで監督がですね、本編には入ってない部分でもっとぶっ飛んだシーンがいっぱいあります。滝沢さんと話していたんですけど、実は子供使いのあの感じって監督の僕自身のまんまなんです。大人をおちょくってみたり、俯瞰した顔で全部わかったようなプライドをかざしてみたり、でも本当は寂しがりで恥ずかしがり屋な感じ。そういう要素を大人の外見をしたキャラクターに委ねても初めてなんです。そこが今回は新しい挑戦でありました。で、この子供使いというキャラクター、印象的なキャラクターなんですけれども、これはね、監督自身だったというのがまた面白いですね。ちょっとね、インタビューの続きも少し読みますね。子供に不意に恨まれてしまう直美だったり、また大人になりきれなかったけど恋人を守るためにしっかりしていく俊也だったり、中高年の方が見た時にもどこか自分に思い当たる節があるな、そんなに映画にできればと思って挑んでいますというふうなお話をされていました。子供使いというキャラクター非常にね、もう個性的というか、確かにぶっ飛んでいる感じなんですけれども、監督だったというのがここでも分かっているんですが、まあ、インタビューの中からね、門脇麦ちゃんが出演者ですね、にもバレていたということで、わ、恥ずかしいってなったっていうようなエピソードもありました。はい。確かね、この映画をこう見てですね、もうこの子供使いはとにかく不気味でね、怖い部分があるけど、魅力的な部分もあるなっていうのは、やっぱりそういったところから、監督自身だったっていうところからあったのかなっていうふうに感じました。もうジャパニーズホラーらしいね、キャラクターのね、もう不気味さとか映像雰囲気、気持ち悪さみたいなのがね、あるので、これ結構飽きずに見られる作品でしたね。まあ、なかなか、面白いって思っちゃう部分もあったんですけど、なかなかのホラー映画という気持ち悪さはもう十分にあるので、おすすめしたいと思います。他にもね、たくさんの、作品がありますけど、あとね、Amazon プライムビデオの方で見ることが、吹き替え版もあるんですけどね、これにある2014年に日本とアメリカの合作映画で7500という作品があるんですけど、これはですね、ロサンゼルス国際空港から東京羽田空港に向かっている7500便っていう機内でのこのお話なんですが、飛行機でね、起こる、飛行機は密室なんで、まあいろんな事件が起こるというものも、まあ飛行機舞台となってくると、大体こうテロとかね、事故とかっていうパニックムービーになったりとか、そういうことが多いかと思うんですけど、ホラー作品で飛行機っていう題材ってすごく面白いなと思いました。これね、とにかくね、暗闇の使い方がね、本当に気持ち悪いって、もうゾッとする作品でしたね。私が見たレビューサイトは、あんまりね、いい評価ってついてなかったんですけれども、もう、時間がね、これ短いんですよ。79分の映画なんで、さっくり見られるので、なかなか面白いと思いますよ。私のようにね、字幕が苦手な人でも見える吹き替え版があるのが大変ありがたいという感じでした。興味のある方は、ぜひご覧になってください。以上、オカルト試写室でした。 はい、続きまして不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家の金沢さんの実話怪談をご自身の朗読でお届けしております。今日のお話は先月の続きですね。上の階の続きをお聞きください。
上の階続き。ただいま。お帰りなさい。あのさ、上の部屋にいた幸と同じ保育園に通っていた男の子たち家族は引っ越したんだよな。帰宅するなり首をかしげながら夫が美佐子に聞いてきた。何かあったの？美佐子は夫の顔を覗き込みながら聞き返した。あ、うん。今下で車を止めるときに隣の駐車場スペースで遊んでいる男の子がいてさ、一人だったから声をかけてみたけれど、走ってエレベーターのところに行ってしまってさ。だけどその子は幸と同じ保育園に通っていた上の部屋の男の子に見えてな。もうちょっと何言ってるの？カズ君は幸と同じ年だから13歳よ。美佐子は内心不安を覚えながらも、その気持ちも否定するべく夫に話しかけた。そうだよな、じゃあ別の男の子だよな。それからすぐにエレベーターの点検が行われることになり、2週間は階段での上り下りをしなければならなくなった。ただいま。お帰りなさい。ねえお母さん、エレベーターって点検中で使えないよね。サチが不安げな表情を浮かべながら美佐子に聞いてきた。そうだよ、どうかしたの？美佐子はサチにコップに入れた水を差し出しながら返事をした。うん、なんかね、駐車場の方に入ってきたら、エレベーターに入っていく保育園生くらいの男の子がいて、エレベーターのところには囲いもしてあったけれど、エレベーターのドアが開いて閉じたのが見えていたから、おかしいなと思って階段で上がってきたけれどね。もう何言ってるの幸。うん、そうだよね、変だよね、見間違いかな。腑に落ちないまま二人ともその後の会話がなくなってしまっていた。その後エレベーターの点検も終わり、2週間は軽い運動にもなっていた階段での上り下りもようやく幕を閉じ、やはり便利なエレベーター利用の日常に戻っていた。ある日のことだった。夕食の時にいつものように上の部屋からパタパタパタという足音が聞こえてきた。だけどどう考えてもおかしいよな、この音は。上の部屋の住人は不在なのに。そうだよね。動物がいてもお世話をする人がいないとね。何かおもちゃが勝手に動いているのかな？夕食時に聞こえてくる小さい子供の足音のような音が一体何かということについて三人で考えてみるのが最近の夕食時の会話になっていた。お母さん、お母さん、どうしたの？幸、お帰りなさい。ただいま。ねえ、今、階段に上の階のおばあさんがいたの。美佐子の腕にしがみついた幸と共に、部屋の外に出て恐る恐る階段の方へ、と、二人で行ってみた。誰もいないね。二人ともほっと胸をなで下ろして部屋に戻ってきた。すると上の部屋からパタパタパタと駆け回る軽やかな足音が聞こえてきた。二人同時に声を上げていた。そしてその後すぐに玄関のドアが開いた。ギャー！声にならない声を上げて、幸と美佐子は抱き合いながらその場に座り込んでしまった。どうした？二人とも。もうちょっと驚かさないでよ。お父さん！幸と美佐子は八つ当たり気味に恐怖を隠すべく声を張り上げていた。え？俺って今何かしたか？キョトンとした顔をしながら、どうして二人は抱き合いながら座り込んでいるのだろうと思っていた。さらに続く。
はい、いかがでしたでしょうか。またちょっと続きますけれども、どんな展開になるのかドキドキです。はい、来月もお楽しみにしてください。 以上、実話怪談不思議な物語でした。
オカルト FM エリア78。
はい、エンディングのお時間です。実はオカルト FM エリア78、2月というのは、まぁ、ちょっとね、記念というか、始まったのが2月なんですよ。で、実はね、3周年を迎えることができました、今月で。ありがとうございます。これもね、毎月聞いてくださっているリスナーさんやゲストで参加してくださっている皆さん、それに FM 那覇スタッフの皆さんのおかげで続けております。本当にありがとうございます。これからもね、皆さんと一緒にオカルトを楽しむ番組というのを目指して作っていきたいと思いますので、ぜひ応援をお願いいたします。1周年、2周年の時ですね、オリジナルステッカープレゼントさせていただいていたんですが、まあ、3周年プレゼントもちょっと考えているんですけど、まだちょっとね、決めてなくって、毎年ステッカーというのもちょっと、ね、飽きるねって思いましてね、別のものを今考えております。で、後ほどというか、まあ、ツイッターなどでね、今後お知らせしていきますので、まあ、ぜひツイッターの方もフォローしていただければと思います。もちろん、ホームページの方でもまた告知させていただきたいと思いますね。まあ、何かしら考えておりますので、リスナーさんプレゼント、もう少しお待ちください。はい。でですね、この先ほど申し上げました、番組サイトの方もね、今年は頑張ると言いながら、まだまだ全然更新できてないんですけれども、メールの方もね、メールフォームが今故障中ですので、メールの方はまあ直接送っていただければと思っております。と、グッズショップすずりの方でも引き続きグッズの方を販売しておりますので、オカルト FM エリア78グッズ以外に、怪談屋っていうね、名前で猫ちゃん、可愛い黒猫ちゃんのグッズもありますので、もしよければご覧になってください。で、意外とこの、今回クリアファイルがね、何種類かありまして、クリアファイルが意外と人気があるようですので、覗いてください。はい、で、今後の放送予定のテーマ、お話ししておきますね。今後は沖縄の妖怪ユタ、あと金属地などを考えております。気になるテーマがあったら、ぜひお便りください。一応まだまだね、これからいろんなコーナーとかいろんなテーマやっていきたいんですけど、今年はね、ちょっと地元沖縄の話題をもっともっと取り入れていけたらなと、オカルト探訪 in 沖縄もちょっと、しっかりと続けていけたらなと思っています。まあ、だいぶコロナがね、収まってくれれば外にも行きやすくなりますので、ちょっともう夏頃には、また新しい話題ができたらなと思っております。恐怖体験の方引き続き募集しております。随時募集中です。自分の体験談や家族や友人が聞いた話など怖い話、不思議な話を送ってください。こちら、コーナー、本当にリスナーさんからの投稿が頼りです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとね、このテーマを話したいよというようなゲストさんも募集していますので、お好きなジャンルをなかなか話す機会がないという方、もしいらっしゃいましたらぜひご連絡ください。あとですね、YouTube 関係、レコメンド YouTuber のコーナー、最近ちょっとやってないんですけれども、もしね、音声データで参加したいよという YouTuber の方、どのような心霊スポット探索系、怪談朗読系、考察系など、どのようなジャンルでも構いません。オカルト系の YouTuber の方の出演もお待ちしております。すべての宛先はメールアドレス、mail@okalto.okinawa、あるいは、オカルト FM エリア78のツイッターアカウントへ DM をお願いいたします。はい、この番組は手堀島通り M カフェ33イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日3月27日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。